ジオもっこもこパレード。
助けて、黒シャチになっちゃう。
年間52大ニュース、
イエーイ。いやあのね、うん、どうもこんにちは。
どうもこんにちは、黒シャチです。
どうも、ヒロトキトでございますけども、
ゲーム変わった
の、ゲーム
ラジオの本買いますか。ブログの本も書いておきますか。
ヒロトキトに、
ヒロトキトに書いておきます。
あのあれですよ、最近ね、
はい、
お母ちゃんからね、電話してってね、どうよみたいな、一人暮らしどうよみたいな言われてね、
悪い人に騙されてないかい、
ないかいとか、
あの30を手前にして
とか、
はい、
あのなんだっけまあこれまで10年間お兄ちゃんと住んでてから、ちょっと寂しくないみたいな
30を手前にして、
ね、もうまあ田舎の言葉で言うと、うん、都人ねって言うんですけど、ヒロが都人ね、知らんのかいねっていうねことを言われたんですけど、
全く通じない日本全国から
ヒロが都人ね、知らんかなって言われたんですけど、ごめん母ちゃんっつって、うん、今最高に楽しいね
最高に楽しいですね、
うん、一人暮らしがこんなに楽しいもんとは思わなかったっつって、もっと早くやっておけばよかったねって言ったら、ちょっと母ちゃんも苦笑いしましたね電話越しに。多分寂しがってる俺の方が良かったのかもしれないですけど、
そうですね、
うん、
ちょっと一抹の寂しさをね、子供が巣立っていく寂しさをお母さんも感じられたのか
な。そんなね、お母さんの心配をよそにね、今僕は一人暮らしを満喫してるわけなんですけど、
満喫だもんね、もう全てが自由になったもんね、うん、
そうね、
もう全てがね、仕事も暮らしもあれもね、
ぶっ込むね、
まあ、ギリギリのラインまでぶっ込む、
ギリどうも、まあまあラジオの皆さん、向こうの皆さん何もわからないかもしれませんけども、
まあなんかいろいろと自由ですね。
まあそうですね、Life is Wonderful。
どうあのこの独身の誰にも遠慮いらない感じは。
いやもうね、いいよね、だからもう結構さ、なんていうの、そのなんかちょこっとこうギャラクシーに釘打たれるとことかもないじゃん。
洗濯物の畳み方が甘いとか
それはどっちかって俺が思ってたけどあのギャラクシーの、うん、そのなんつうの、 T シャツ裏返しにしたまんまシャツを干す感じあれは結構ね嫌だったけどねあとさ、ちゃんと肩に合ってない感じでハンガーかける感じで、並べて
ちょっとマシュママサトシのセックスピストルズみたいになってる感じの、
あれはちょっと勘弁しようと思ってたけど、まあ今はね、なんていうの、あのそうガス代とか家賃とかをいくらですって言われない感じとかもね、それ一つ
なんだ、払うのは全部君だからね
そうそう、
それ一つとっても楽
だ、楽、今は超楽ですよ、
楽ではもうほんとね、共同生活なんてね、しだすとね、またいろいろめんどくさいので、もうこのまま独身でしょ、
だから、はい、黒字になっちゃう
この
気をつけちゃうと、
もう5年もすると、
もう5年もすると
帰りすぎて、
うん、黒字になっちゃうっていうね、今ちょっとね、
家族はリラックマだっていい話でしょ俺のリラックマ生きている、
あなたのお尻の中リラックマワンダーランドですもんね。
そうそうそう、リラックマトツカヨトスクギュウギュウ詰めやすい
リラックマしかいないですもんね。
そう、リラックマのためのお尻があるから
すごいよね、
そこもすごいからね、もう喪主、みたいになってるから
リラックマだらけだもんね、あれすごいまあね、はい、あれですよ、だからまあ一人暮らしして、まあ俺も今日もなんかそのラジオのお仕事してる人と、あと人見知りのたけしちゃん、相方のたけし君と、はい、まあ六本木でビルボードライブで こうショーを見てきて、ちょっと朝まで飲んでたんです。
ビルボードライブって何？
ビルボード東京っていうライブハウスがあるんですよ。ああ、ブルーノート的な。
なるほどなるほどね、
うん、ねそこでちょっとこう昔流行っただろう黒人の、うん、今おっさんになってこう日本人業に来てるみたいなあのレイパーカージュニアっていう、あのゴーストバスターズの主題歌を作った人、分かりやすく言うとその人が来てこうやってて、はい、まあ、それをちょっと行ける機会があって行ってきて、
はい、
で、まあ、そのまんまなんていうの SM クラブ、
うん、
SM バーというところに行ってきて、はい、でそのままあの黒人の、あ、黒人じゃねえ、海外のすげえスタイルのいいお姉ちゃんたちが踊ってるところに行ったんですけど、
ボンテージ
スだね、うん、もうすごいスタイルいいお姉ちゃんたちいて、うん、でなんかそこになんか時間来ると、
うん、
なんかこうちょっと別室行って、
うん、
こうなんていうの、あのジョーラになって目の前で踊ってくれるみたいな、
ジョーラになってい
わゆるラップダンスして、
ハプニングバーじゃないですか。
で、そこに夢中になって、こう、ガブガブしてたら、
ガブガブできるんだ。
してたら、
はい、
そこのラップダンスの席を出るときに、1万抜かれて出てきましたね。もうね、
スッと出るだけでスッと。
スッと1万。7000円だったのに1万払ったのに、はい、お釣りが返ってこなかったね。
ラップダンスが3000円という計算かい？
うん、だ、7000円。いやまあでもね、その他は全てその人がね、あのごちそうしてくれて、
うん、
まあ、結果、まあ、2万5000円ぐらい遊んでるんですけど、
うん、
あの、まあ1万円で済んだっていうお得な話なんですけど。
ああ、なるほど、ね。いや、ね、前半部分は多分ですか、う
ん。でもね、めっちゃ綺麗だったんだよね。めっちゃ綺麗なブラジル人の23歳のお姉さんが。
あ、もう宮崎魂を刺激する感じの、
うん。もうね、なんかね、目の前で、もうなんか、なんていうの、もうおっぱいもね、なんか小ぶりでね、素敵なの。それ目の前でこう、
力説
とか。ゆっさゆっさしてくれたら、はい、そこにこう、ちょっとこう、なんていうのかな、むさぼったんだけど、うん、それがね、
むさぼりかなんだ。
むさぼりかなんだ。
試食かだね、
うん、むさぼりかで、
うん、
ちょっとあのこうアンダーワールドの方はまだ早いって言われて、
そこは早い、
はい、でなぜかこう番号だけ交換して帰ってくるっていう繋がらない電話番号にね、
繋がらない電話、うん、かけると蕎麦屋が出てく
るあれもしもしっつって
すごい忙しそうな蕎麦屋が出てくる
だって俺この間っていうか、まあかつて、
はい、
あの酔っ払って調子良くなった時に、
はい、
あの昔お付き合いした人に電話したことあるんですけど、
あるある、
そういうことありますよね、
うん、
もう気持ちよくなって、まあそれもなんか飲んでたお姉ちゃんが途中あの終電で帰って寂しいから、
うん、
その帰り道の歩き道にこう電話したら、
うん、
なんか知らないけど、
うん、
男の人が出たわけ、おっさんが出たわけ、
あ、
もしもしって言われて、うん、あ、やべえ、え、なんでか分かんないんだけど、あ、やべえ、携帯変えたのかなとかって思ったんだけど、うん、どうやら、
うん、
その子の実家の電話番号が入ってて電話しちゃったらしい、その携帯に電話したつもりが実家に電話しちゃった、03
とか、ね、
そうそうそう
始まる方をかけちゃった
で電話しちゃって、
うん、
あ、やべえと思って、でもその時分かんなくて、でも変なおっさん出てると思ってテンパって、俺一瞬すいません、時田さんですかって聞いちゃって、
なんで自分の名前やん自分の名前しかちょっともじって、
時田さんですかって聞いちゃって、いや違いますよね、まあそれは違うだろうなと思って、
間違えるでしょうねですよねって言ってきたんです
。そうね、結構ね、時田さんって誰だって俺思いながらね、あの喋ったっていうことはあったんですけど、
ああなるほど、
うん、
楽しそうですね。
でしょ、一人暮らし。あ、でもこれは今の話ではないけどね。
でも、
うん。
あ、どうぞ。なんかあるんですか。
そう、あのね、それで、
はい、
あの SM バーって行ったことあります？
ないです。
ないですよね。
ただハプニングバーに足げかやっと友達は知ってる。
ハプニングバーって楽しいんですか。
すごいらしいですね。
そう。
とりあえずサラリーマンがね、うん、あの全裸で縛られて転がってるっていう。
ああそう、
でそのまたどっかちょっと離れたとこではやってると
らしいよね。
ああもうあそこはね、
うん、
なんか夢だって言ってた、夢の世界だって言ってた。
そうそう、 SM バーもね、俺もこの1ヶ月の間に2回行ってるんですよ、
うん、SM バー通いじゃないですか入り浸りじゃないですか
2回行ってて、もうで昨日ももうすでに、うん、あのろうそく垂らされて無知打たれた跡があるんですけど
ほうほうほうほう
すごいですよ、
第三次成長期の目覚めだね、新たなる
あのね、すごい、とりあえず、うん、その縛られてね、こう動けばもがけばもがくほどきつくなる縄で、うん、縛り方されて、うん、縛られるんですよでそれでなんかこうろうそくをこう垂らされるみたいな、あちゃあちゃあちゃあちゃあちゃあちゃあちゃみたいな、
受け方がさ、普通 SM の M じゃなくてどっちかというと芸人の
そうそう
芸人の受け方みたいな
だから
出川とかさ
あーちゃあちゃあちゃ
ダチョウクラブとかそういう感じでしょ
だから意外にこう暑いんだけどオーバーにやっちゃうから本当暑くないでしょとかって怒られちゃうの、逆にそれで無知で叩かれて余計痛いみたいななっちゃうみたいな、
いやーすごいね、
そうでそれをね、
新たな道を開いてるね、
そうで昨日はたけし君と一緒に二人なんか生徒向かい合って縛られて、はい、なんかこう体中無知で打たれてろうそく垂らされるみたいな、でたまにこう股間を無知でバチンって垂れる痛いみたいな、結構痛いんですよ
まあでもね、うん、やる側からするとね面白いと思う、多分S しがいがあると思う、多分、
あマジですかだって
あなたとたけし君でしょ、
うん、
面白いブルースブラザーズじゃないですか
和製ね、
和製ブルースブラザーズじゃないですか、身長差という
でなんかその一緒に連れて行ってくれた人がろうそくのろうだけを垂らすならいいのに、うん、なんか調子乗っちゃってそのろうそくをブジュって俺消すのそこはダメだっつってろうそくで消さんでみたいなで、結局こういうね火傷になっちゃう、
あ根性焼きだね
根性焼きだねそういうことやったんだけど、うん、俺2回目なんだけど、
はい、
前回ね、
はい、
俺ちょっとね言っていいのかどうなのか本当にネクストレベルに行くっていう話があって前回のラジオで話せなかったんだけど、
はい、
まあちょっと今日はね手慣れたもんだよみたいな感じで喋ってますけど、
はい、
前回初めて行った時にあこれが SM かみたいな、うん、今話したようなそのろうそくの話とかを、
うん、
新鮮だったわけ、
はいはいはい、
そしたら3人で男3人で行ったんですけど、
うん、
もう一人の男の人がこの人お尻からビール飲むの大好きなんですみたいなことを言ったんですよ
死ぬよ
キャッキャ言いながら、うん、キャッキャ言いながら言ったんですよ、
うん、
なら SM 上に火がついちゃって、うん、あら本当みたいになっちゃって、
あこの人ってのは君のことなの、はい、そういうふうに紹介されたわけね、
そうそうそう
同行者に、
そうそう同行者に言われて、はい、そしたらあら本当みたいに言われちゃって、で俺やめてくださいよみたいな感じ言ってたら
出川じゃない押せっていうサインじゃないですか
言ってて、うん、そのもう SM 上はね本当なんか南米みたいな服脱ぐと多分黒写真みたいな体型なんだけど、ボンテージ着てるからギュッとなって、
その分の脂肪が上に
やられてる感じ、おっぱいとお尻にギュッとなってるんだけど、うん、その人にあらとかって言われて、気づいたらバーカウンターの上にお尻出し四つん這いになってました、
はい、おすごいね、大丈夫、君寝起きで喋ってるけどこれ後悔しない、大丈夫、編集とかしないよ続けて、
気づいたら、
はい、
バーカンの上に四つん這いになってたんですよ、
はい、
そしたら注射器持ってきてとか言って
漫画の注射器みたいでしょぶっとい てい
やいやいや、そこはね あれなの、医療用の注射器、
医療用
なんかまだ封に入ってる、封で自分で開けてって言われて、
うん、
こうやってバッて自分で開けて、目の前にあるビールをチューって入れて、
針は外すんだ
よ、針はね、針はなくてチューって入れて、でもあれですよ、俺がねやだやだやめてやめてやめてやめてとかって
叫んで、四つん這い
で
出川じゃない
でやめてやめてやめてやめてっつって、でこうお姉さんにこうお尻、お母さん以来ですよ、お尻そんなに広げられるのは、
行中検査用
に 座薬入れられるぐらいにこうブワーってやられて、うん、もっとリラックスして、はい力抜くとかって言われて、もう 俺の中では力抜いてるつもりなんですけど、はい、それでもやっぱこわばってるみたいに、
あ
やっぱ少女っていうのは
少女ですね、ポ、うん、ストバージンの
瞬間 でもやだやだやだみたいな感じで言いながら、うん、こう後ろからこうビールを入れられるっていう、うん、もうねあの半分ねあのショーシャンクの空にみたいな、あの刑務所、
うん、
刑務所のねあの、うん、あ違いました、なんかいやで最初は、うん、あやだやだやだって言ったんだけど、こうちょっと入ってきたら観念して静かになるっていう、
あ
動画が
体の正直
同行者が撮ってました。
あ素晴らしいね、それを撮ってもらってるのが素晴らしいんですね1ページだもんね、重要な1ページだもんね、それは
もうそれをね、なんかねそのお尻からビールを入れられるっていう経験をしてるんですよ俺。
素晴らしい、
うん、
完全ロストバージン、
ロストバージン、あのね知ってます、
はい、
あの、まあ、死ぬっていう話は聞いてたじゃないですか。
あ、はい、
多分ね死なない量を入れられてるんですよ、
絶妙なね、
うん、
プロの量ですね。
そうだって、
まあ、ビールくらいだったら多分大丈夫ですね
なんかお腹があったかくなって、うん、今まで感じたことない酔い方を感じましたもん
だってアルコール直だから
あなんだか僕気持ちいいみたいな、いかいかいかいかみたいな、
ね、ウイスキーだったら死ぬからさ。
あウイスキーとかね、テキーラとかだったらアウト、
うん、アルコールが直接脳に行きますから、アセトアルデヒドではなくアルコールが行きますから、
あ
その脳が麻痺して死にます呼吸ができなくなって死にます。
あれすごいね、でもねやっぱりあのそのバージンの女の子の気持ち分かったけど、うん、その俺注射器が多分ね5ミリも入ってなかったらしいんだけど、
うん、
俺もうなんか5センチぐらいすごいもんが入ってくるみたいな
ピストファックぐらいの
すごいやばいすごいもんが入ってくるみたいな感じになってたのに、うん、もう全然5ミリしか入ってないよみたいな感じ、うん、あー締まりのいいお尻してるわねとか言われながらこう入れられるみたいな、
クックってあのポイント
全部飲んで飲んでとかって言われながら
飲むって言わねえよ
でも人によっちゃなんかもっとすごい大きな容器でお尻からワイン飲む人もいるらしいです、
はい、ああ素晴らしいすげえ話やな僕も高校生の時ね、童貞より先に処女を捨てるというあの評判の男でしたけど、ね、病院で館長でした
。あ病院で館長で、
その時はすごいですよ、もうあの、うん、何あのサクセスのスプレー瓶ぐらいの注射器やられました
よサクセスあの、うん、頭のね
そう頭にやるあれのスプレー瓶ぐらいのやつをやられました
いやもうねまあでもそれで昨日たけしも初めてでキャッキャしてましたけど、はい、人見知り言ったらこれとんでもないねっていう話になってます
むしろ店乗っ取っちゃう
乗っ取っちゃう実際なんか昨日もなんか俺なんかいきなりなんかお姉さんたちに乗らされて、
はい、
なんかハードゲームみたいな格好して踊らされたんですよ、
はい、もう着々と開発されてるじゃないですか
あの踊らされて、うん、あの来週から働いてって言われてますからねうちでバイトしないって言われてますから
。時藤さんね、
うん、
素質だねドラフトだねドラフト1位指名だねそれは
やっぱついにあの出る側に呼ばれたっていう
人見知り言ったら何するか分かんないですよ
多分ね
そのケツの注射器入れるっていうのはあの、うん、なんか全員であの輪になってやってそう6人ぐらい
で俺ですら、うん、あ俺だから結構なんかこうギャーギャーギャーギャー言ってましたけど、中には自分からバーカウンターの上に四つん這いになるやついますからね競り合っていや俺やりますよっつって、
いやそれはもうよっぽどの、うん、もう M の素質を感じられたんでしょ
うね。そうですね、しかもなんか下手なキャバクラより割安なんですよ。なんていうんですか、1時間なんか飲み放題で遊んで、はい、大体7000円ぐらいで、
はい、
多分キャバクラとか行くと多分ね、お姉ちゃんたち飲ましてみたいな、
まあなぜなら半分ぐらいセルフサービスだからね。
そうですね
キャバクラは完全に向こうがサービスしてくれる。
そう
SM バーは半分ぐらいセルフサービスドリンクバーみたいなところある
そうか、うん、そのステージがあってあんたたちどんだけ楽しんでもいいよみたいなところが、結構人見知り向きだと思います。
そうですね、
うん、そのお姉さんたちに好みがあるかどうかっていうのは別として、そのエンターテインメントがあるっていう部分に関してはすごい人見知り向きで、すでに今俺あのスカウトされてますからね
いや普通にね、うん、生まれてこの方ね、うん、あのゲイ疑惑が何度となくささやかれた俺だけどね、うん、やっぱゲイじゃないんだなと思ってい
やいや俺
もちょっと軽く引いたもんねいや人前のアナルはちょっとい
や俺も、うん、俺も、うん、多分ご存知の通りそういうゲイ的なことは一番嫌う方なの、人見知りの
でもね、
うん、結構苦手な方だけど、
アラブルセックスマシーンとしてはね、
うん、気づけばバーカウンターの四つん這いになるっていう。でも、はい、行く前に言ってやりましたよ、はい、生きてる全てがエンターテインメントっつってバーカウンターの上に乗ったんです、ね、結構みんなそれの時点でみんなキャッキャしてましたからウケるわって思ったんですけどね
大丈夫、あの、うん、俺この道でいいんだと思うん
だけどねいやもうでもそれから、
はい、
あのアナラあアナビーラーと呼ばれてますからね。
アナビーラー。アナビーラー。
アナビーラー。
アナビーラー。
いや、もうほんと着実に、僕も成長してるんだなと。それが終わってから、
はい、
その、ビールが終わった、その前のね、アナルビールが終わった時に、はい、その後にキャバクラに連れて行ってもらったんですけど、もう記憶ないですもんね。
は
い、もうその後の。
もう記憶もないし、印象もない。
印象全くないです。綺麗なお姉ちゃんの
消化ゲームですよ。
消化ゲーム消化ゲームでしたよ、本当に。で、まあ昨日はそのブラジリアンの、うん、ローラお姉ちゃんの首をペロペロしてきたっていう話です。すごいいい体してましたね。しかしもうでも独身っていいですね黒シャチになっちゃうっていう。
ああ大丈夫かいいや僕もね、はい、いろいろ大人の社会科見学をいろいろしてきましたけど
、はい、
アンダーグラウンドの、
はい、
マンション開けるとパチンコ屋とかマンションのドア開けるとパチンコ屋みたいなそういう世界はいろいろ行ってきましたけど、
はいは
いはいはい、いやそっち方面はねトントン行ってないですね。
あ
やはりまだまだ黒シャチウベだなって
なんかもう来るべくして来たみたいな感じですよね。そういうなんかこうこう駆け出しのさ、うん、芸人がさ いろんな経験させられるみたいなところに
研修コースだもん
ね。研修コースで、まあ今日も結局5時の電車乗った時に、
はい、
高津着いたのは9時10分、
うん、朝の、
うん、
でそして10時に俺が来たから、うん、おまだ酔っ払ってますね。
うん、そうですよ。だって5時の電車乗ったのにね、はい、ずっとこううろちょろしてました久々でした。
ごめんな朝10時に収録とか入れて、
はい、いやいやでも、うん、相方のたけしちゃんすごいよ、
はい、
朝まで付き合ってくれたのに、うん、多分6時からホテルの仕事ですからねホテルのバイトで
それもさ、うん、ホテルのホテルマンでやってるわけじゃん。
そうそうそう、
お荷物お持ちしますって言って、
あ違う違う、あとモーニングセットだから、
あモーニング
レストラン
を作ったりする、
うんうん、
大丈夫
分かんない指切ってるかもしれない
ウェイターでなんか変なの持ってきたらで帰っていくときケツになんか刺さるとかそういう勢いでしょ
そういうのありえるかもしれない。でもすごい、あの人もなんか一応こうエクスキューズというか、エクスキューズ、イントロダクションか、紹介、
はい、
で今日初めてそのラジオの人とか SM バーに連れて連れて行ったわけじゃないけど、うん、一緒に行ったんで、こう相方のたけしですみたいな、
はい、
タップダンスやりますっつって、はい、相方でっつってやったら、おーイエーとかなって、うん、タップダンスやってとか言って、でそのゲイバーで、あゲイバーじゃない、SM バーでタップダンス披露して、
うん、
うわーってなってちゃんとタップシューズ履いてやって
大丈夫、着々と居場所見つけてる大丈夫大丈夫
まずはね、六本木の夜からこう沸かしていくっていう。
結構あれですか、客層は外人が多いんですか。
いや、ね、日本人のサラリーマンが多いですね。
あ
で、たまに外人来るみたいな。
あれ、日本人のサラリーマンで、革靴の先が尖ってる感じのやつでしょ。
違う。が、縛られてるみたいな。
ハプニングバーじゃないですか。
そうですね。でも、スケベはないですけどね。ハプニングバーってもっとスケベあるんでしょ。
ハプニングバーは無法地帯です。
ああ。
無法地帯です、ここ。
あ、そうなん
です。一緒の。
黒社長はハプニングバーに行ったことはない。
僕はだから、うん、そういうね、うん、風俗キャバクラ業界の経験ほぼゼロ、うん、キャバクラも行ったことない。
ないの。
ないです、ゼロです。僕がカラオジであるのは、水の口にあるガールズバーに、
うん、
ガールズバーとママさんがやってるスナックに行ったことがある、
うん、なんかそれ友達揉めたってやつ前
揉めたっていうか友達が、うん、黒社長を、
うん、
なんかこういう世界に連れて行こうと。
ああなるほどね。
黒社長いつまで行ってもピンサロ行かないと。
あ
だって嫌だもんピンサロって。
はいはいはいはい。
自分の息子を加えられるの嫌いやっていう人だから怖い、噛みちぎられそうで怖い。
それはその恋人とかでも
うん、でも抵抗あるね。
すごいね、
うん、
むしろなんかエッチできなくてもそこはしてほしいみたいな願望はありますけどね。
いやいやでも基本エッチもね、あの うん、やってあげるが8割以上占めるんで僕の場合は。
どんなプレイボーイ発言やねん。
いやいやそれじゃなくて自分自身はね、そんなでもないんですよ。
あ
またこれ言うと芸業か。結構面倒くさいですよ。
ああなるほどね。
でそのキャバクラとかにとっては金を払ってお姉ちゃんとあの現代っぽい話をするわけでしょ。
そうそうそう、
普通でしかないから、うん、金もらいたいよこっちは。
とかなんか今流行りのギャグとかをやらないといけない。
そうそうそう、
いつやんの、いつ飲まんの、今でしょとかね。そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそう。
僕あれですよ、あれだけあの若い子とお姉ちゃんがいるバーベキューに行って、うん、あの黙々とシチューを作る男ですよ。シチューを作ってノンアルコールで焼肉も食わず帰る男ですよ。
確かにね。
うん、
そこにセックスを見出せないもんね。セックスらしさが見えないもんね。
セックスはねちょっとね、うん、僕違う方向で見出してるから。
それも、
そこ誤解解いておくと、うん、僕 あの理想の道筋は、うん、そういうウェイなところでね、うん、知り合ってそのまましけ込むっていう流れじゃなくて、
うん、
なんだろうね、さびれた古本屋でね、
うん、
あの地味な子がね、うん、なんか男に縁のなさそうな子がバイトしてるのを口説いて持ってくっていう、そういう方向だな。
おお、なるほどね。
そういうところから買っていきたい。
あースーパー素人みたいな。
スーパー素人。なんでちょっと企画もの風にするわけ。スーパーギリギリモザイク素人。
でもね、俺もあんまりそのキャバ嬢とか、は
い、うん、
苦手なんですよ。プロには弱いんです。
まあ、プロには弱そうです、
ね、うん、そういうなんかこう元気のいい素人のお姉ちゃんとかが大好きなんです。
ああなるほど、なるほど、なるほど。
僕がおちゃらけた時に、
うんうん、
うわーってなるお姉ちゃんたちをいつもなんか好きになっちゃうんですけど、
うん、
プロに強いのがやっぱりあのね、こっからね、あの徒歩5分圏内に住んでるねカッパちゃん、うん、
はい、
あの人はねプロにもうすごい強いですよ。
タイプロ、
タイプロはねすごいですよ。
タイプロの防御率はすごいです。
すごい。もうまずそのお兄ちゃんとかに対しての値切り方とかも、はい、うん、見たことないぐらいの、あのいくらないくらなすごい値切るし、
はい、
キャバ嬢もなんかキャバ嬢も笑ってくれますけど、俺らやっても笑いますけど、本当に笑かすんですよ。その腹がよじれるぐらい。あの人はねプロに強いなっていう。
プロのツボをしてるんです。
プロのツボをしてるんですよ。でそれがまあ素人になるとあれっていうやっぱ違うんですよね。
あプロだね。
プロ。
あのミックスアップってやつですよ、ボクシングで。あの強いやつと強いやつが戦うとお互いがね強くなるみたいな。
ああ。
あの格差のある者同士ではいい試合にならないんだけど、
うん、
あの競ってるやつ同士が試合するとあのいい試合になっていく。でお互いどんどん研ぎ澄まされていくっていう。
あじゃ あの一昔前の日本代表のサッカーみたいな。
そうそうそう、
あの強い相手だといい勝負するんだけど、
いい勝負する
日本相手でも、うん、あの 0-0 みたいな。
ブラジル相手に 2-1 とかでいい勝負するんだけど、カザフスタンと 0-0 になっちゃう。
そういうちょっと前のね。
ああ
今はちょっと強くなりすぎましたからね。今の日本代表は。ああなるほどね。もう気づいたらもうなんか今日は僕らのあのその何タイプロ事情みたいな、
うん、感じだね。
ローラさんはでも今日は素敵でしたね、ブラジリアン。本当に素敵でしたね。足も綺麗で、あのモデルみたいな体型してるんですよ。
ああ
でちょっとね
こうブラジリアンさんなんですか。
ブラジリアンで、うん、ちょっとね綺麗なマイケル・ジャクソンみたいな顔してますね。
それ美人なの。
美人、超美人で、うん、髪黒くて、
うん、
エキゾチックだね。
なるほどなるほどなるほど、うん、くるくる髪の毛の綺麗な人。
ほんとね、直毛です、ストレート
です。
ストレートで
どんどんマイケル・ジャクソンが共通するあと目が離れてるぐらいしか
結構すごい素敵な体して、もうそれだけでもね、そのラップダンスルームから出ていくときに1万円取られちゃったっていうね。これでもうほんとまた俺の定期代が飛んじゃったっていうね。ほんとね、もうここ最近、
うん、
予定外の出費が多すぎますね、
うん、団長の思い出の支払いが多すぎます。
おお団長ですよ、ほんとに。知ってました、オレオレ詐欺の名前が変わったの。
ああ、変わるの募集してるのは知ってますけど、
それ決まったのなんか知ってますよ。
決まったんですか。
うん、
知らない。
あのね、なんだっけ、あの母さん助けて詐欺
お父さんはどうするねお父さんはどうするね
なんかね、うん、こうそれをなんか母さん助けて詐欺ってなんかもういかにもですよね。
ああ、どうなんでしょう。あの、うん、僕金借りる時って親に、うん、大概父ちゃんなんですけど、
はいはいはい、
あなたもためよくさんでしょ。母ちゃん、母ちゃんですか。あ、タメ口あるから ATM の操作ができない。
そう、あの借りる時は、うん、お母ちゃんです。
ああ、仮に振り込み作業仕掛けても、うん、振り込み方が分かんないっていう可能性が高い。
だから俺はちょっとその名前が変にしっくりきました。
ああ、なるほど、
うん、そうで、あのそれを母ちゃんとそのこの間喋った時に、はい、そう決まったらしいよって言ったら、うん、あんたやねって言われました、ねお父ちゃんはちょっとあの借りることすらもちょっと言いづらいですね。
あ、でもね、うん、うちは大丈夫。
何、
うちはね、うん、実家に親にかけるとき、うん、敬語だから
すごいね、そこら辺ドライですよね、
うん、
え、普段も敬語なの？そういうわけじゃない？
半分ぐらいかな、敬語は
なんで敬語になるの？
いや、だって礼儀正しく
いや、親でしょ親ってだってすげえ厳しい親に対して、ね、あの敬語になるのは分かるけど、多分黒シャチって多分違うよねそっちじゃなくて、なんか
厳しくはないですけど、
うん、なんかお互いなんかバランス取ってるみたいな感じで敬語って感じでしょ
まあ兄とはそうですね。もう実の兄とはもうこの20年で3回ぐらいしか会ってないですから
すごいよね。
実の兄完全に敬語でしたね、この間
って。もう俺だってもう今お兄ちゃん今離れて住んでますけど、うん、あれですからね、今まだ昔の家の光熱費とか払ってないから結構ギクシャクしてますよ早く払ってあげないと、
うん、ギクシャクしてるのはね、うん、全然仲がいい部分にあるだってまあ親との敬語は、うん、まあ、ちょっと敬意を込めた敬語なんですけど、
うん、
あの兄がこの間正月に会ったんですけど、
うん、
その時の敬語っていうのも取引先の人でしょ会社の同僚とか取引先とかそういう感じですじゃん。ああそうなんですかって言っちゃったからね愛想よく言っちゃったからね
何もこもってないね。
何もこもってない。いやマジザッこなしてる会話だよマジ。
じゃあ向こうも多分そうなんだ。
向こうはなんか、
うん、弟よみたいな、
みたいな口調で来るんですけど、
うん、なんでそこはあれなの。
そんな親密じゃねえもん
なって。いいじゃん別に、なんかお兄ちゃんがそんなにこう来てくれてるならさ、
あ、なんだろう、久しぶりに会ったギャラクシーぐらいの距離感だよ。だって
ああなるほどね、
ギャラクシーの方が合ってるよ。だって
あそうか合わなくなったギャラクシーと家
のあのうちの兄の方が合ってないですか。
なるほどね。
だってもう一緒に過ごした時間で言ってももう下手するとリラックマに追い抜かれかねない
あの押し入れ中のね、
押し入れ中のリラックマね、
うん、
もはやね基本的には他人ですからね、うん、親がぶっ倒れた時に、
うん、
あの俺は仕事辞めて世話するから、うん、お前は金を出せという約束だけはしてありますけど、う
ん、あしてるんだ。
だってすんげえ金持ちなんだぞうちの兄貴
あなるほどね。
あ世帯収入多分2500万ぐらいいってんだぞ
すごいね
だってもう超高収入の家の共働きですもん。同じ会社の某銀行の本店です。本店であの中小企業のあの融資の何イエスオアノーを決める人です。
あそう、
もうちょっとノーといえばあの首あの人あの中小企業の親父が首をくくるようなそういうお立場ですよ。
すごいね。
うん、っていうのの同じ部署の人と知り合って結婚してるから
ね。すごいね。何人ふるいにかけてきたか分かんない。
何人ふるいにかけていってか分かんない君善良そうに生きてるけどその手は血でべったりだからな
自分で汚してないだけ。
そうそうそう、俺の方が記憶正しく生きてると思うもん
確かにな。
あでもまあ相変わらず生活苦なんですね、うん、ってこと。
超生活級。
生活級、うん、生活ないんです
か。ない、生活ない
、うん
うん、ライフないんですよ本当に。
いやいやいや私ね、うん、あのそんな君を知る目にね、
うん、
来月から金持ちになるぜ
マジ。
ああついにね、うん、やっつけましたよ。
嘘。
アコフルをアコフルって言ったら2社ありそうまあとりあえずね、一社だけ
あ、そう。
私、このラジオを始めた頃にですね、うん、始める頃にじゃないか、始めるちょっと前から、ね、うん、半年ぐらい前に、うん、借金返済をね、うん、裁判所というところに行って始めまして、
うん、
もう払ってかれこれ、うん、かれこれ 3年ぐらいなんですけど、うん、いや、ついにね、
月々いくらぐらい払ってたんですか。
月々、うんとね、アパート1軒借りれるぐらい。
すごいね。
アパート1軒余裕で借りれるぐらい。家賃と別に、もう1個みたいな。
で、それ、すごいな。
それも入ってたの。それも入って、この3ヶ月は友達からゲンチャリを買って、そのゲンチャリローンを払ってたんです。うん、2万の3回払いなんつって買いましたから。それも今回の給料日で終わりまして、うん、で、めでたく一社完済で、もう残りは変みたいな金額しか残ってない。
じゃあ、今の支払いか、はい、だから、丸々3万ぐらい浮くってこと？
丸々5万弱浮きますね。
すごいね。うん、
私、ご存知の方はご存知でしょうけど、うん、月の可処分所得2、3万なんですよ。月の使っていいお金。うん、
マジ？
ちなみにそれには床屋代とか、うん、ガソリン代とか、
まあ、飲み代とかね、
飲み代とか、まあ、その辺全部あるで、うん、まあ、食費は最初に給料入った瞬間にオーケストアで死ぬほど8000円ぐらい買ってくるんで、
うんうん、
それでまあなんとかするんですけど、うん、その他の洗剤とか石鹸とか
ライフラインの
お金全部そこから出すんです、
うん、
それでそこに5万ドーンですよ。
うわ、
それやるでしょ。
すごいね。もうあれじゃん、いい筋肉買っちゃうね。
買っちゃうね。毎日買っちゃうね。
もういいもんしか買わなくなるんじゃないの。
そう、
トマトとか。
僕もね、ミネラルウォーターずっと飲んでたじゃないですか。うん、あれ1年半ぐらい前に、うん、150本ぐらい買ったんですよ。
あ、いやいや。
で、お前はカイジみたいにビルを傾けるものすごい量のミネラルウォーターが積んであったんですけど。
ありましたね。
それもこの辺でなくなりまして、全然、うん、ガゼン水道水で暮らしてますから。
うん、
なんですけど、そんな暮らしとももうおさらば、うん、でちょっと前祝いということでね、うん、浄水器買っちゃったんですけどね、うん、浄水器買っちゃったんですけど、そしたら今月は見事にお金がなくて、うん、
多分その5万入ったところで、うん、多分同じ悩みしてそうだね。
いや、ところがね、さらにね、うん、再来月目かな、うん、ぐらいにはもう1個片付いて、まあ、月の支払いその後はもう2万弱になる、余裕ですわ、余裕ですわ、もう進化するさ、もう
すごいね、うん、でも絶対そんなになるとさ、うん、なんかちょっと触ってみたいだけの機材とか買うでしょ。
ああ、そこやね。ね、貧しさに慣れた。この3年間で。ね、ちょっと機材買うとか、
うん、
割とね、うん、ぎっちり考えて買うようになったね。今までね、1万円以下はね、勢いで買ってたんですよ。
うん、
お、8000円良さそうなソフトだ、
うん。
買ってみようって。
うん、
で、3日ぐらいして終わりっていうのがあるんですけど。うん、もうね、ぎっちり考える、5000以上はぎっちり考えるようになったね。
おお、大人になった。
うん、3、4000円の機材とかもね、これ必要かっていうのにすごい、もう丹念に調べて買うよ。で、結果買わないってことはまあまあありますから。
へ
え、これにこの5万とかあってごらんなさい。もう金溜まっていくよ。
お、
だってまあ普通に考えてね、うん、年ペースで言ったら100万以上払ってるわけですよ、僕。
うん、
100万以上貯まるっちゅうことや。同じ生活レベルでしたら。
そうか、
うん、
貯めちゃうわけね。
けど、ね、僕ね、生まれてこの方ね、お金貯まったことないですよ。
うん、
給料入る寸前の段階で、うん、この預金口座が2000以上だったこと、うん、人生で一度もないですから。
すごいね、
うん、毎月ギリギリで完走してますから。
じゃあ絶対それたまんないよ、多分。
あればあるだけ使っちゃう、
うん、で、要はその返済もさ、5万円の消費だから、
うん、
こっちからすると消費だから、
うん、違うことに使うだけ、
うん、絶対なんかどうしました。
いやいや、全然。
まあ、そんな感じですよ。
なるほど。
まあ、生活苦だけど一人暮らしは楽しいですっていう提供報告でした。
提供報告でした、うん、よろしいでしょうか、
はい、朝10時、はい、これを気分でお届けしましたよ、
うん、まさか君が寝入って1時間だとは思わなかった。朝ピンポン鳴らして出なかったから、うん、
あ、鳴らなかった。
3回ぐらい鳴らしたけど、
は
い、出なかった。
あ、そうですか、
はい、じゃあ、そんな感じでお送りしましょう。黒写真と
T さん全土
迷った。年間52大ニュースでした。
イエーイ。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ほーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。